杉林智彦の経営はデザインできる。この番組はデザインの力で経営力を拡大し続けるをモットーに、ビジネスモデルや自社ブランドの作り方、人材育成など実践経営の方法をお伝えする番組です。株式会社デザイン経営研究者の提供でお届けします。
こんにちは、杉林智彦の経営はデザインできる、ナビゲーターの南雲です。そして番組パーソナリティの杉林智彦さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは。お願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
あれ、杉林さん、今日もズーム収録なんですが、少し焼けました、
はい、いや、なんか言われるんですけど、
はい、
私は実は認識なくてですね、
ああそうですか、
結構インナー時間が多いので、
ああそうですか、
なんでしょう、あのズームの光具合なんですかね、そう言われる時と、はい、言われない時があって、
いい感じで焼けてるように見えて多分今日白い T シャツ着てるんで、余計なんかこう、うん、そう感じるのかもしれないですけどね。
じゃあそれなりに健康的には見えるんですかね。
すごく健康的に見えます
ありがとうございます。そう言っていただいて励みになりました
いやいやいや、で今日ですね、
はい、
一つメールが届いておりますのでご紹介させていただければと思います、
はい、ありがとうございます、
うん、ラジオネーム気分はトニーさんです。
気分はトニーさん、
はい、はい、長野県33歳男性ですね。
はい、
一つ質問ですが、杉林さんが今まで生きてきた中で一番興奮する出会いは何でしたか？人、物、何でも結構です。
面白いですね。興奮する出会いですね。興奮する出会い、はい、何年前かな、
はい、
もう、まあ、10年は経ってないと思うんですよね。
はい、
10年は経ってないと思うんですけど、あるというか、オーストラリアの、
はい、
あれはどこだったかな、ブリスベンだったかな、ブリス、の街中にある、あるステーキ屋さんで、
はい、
日本の、まあ、そこで初めてお会いする方たちと、いきなりそこで待ち合わせ場所が街中の一軒家のステーキ屋さん、はい、ステーキハウスっていうとこで、待ち合わせしたんですよ。まあ日本で言うと、
はい、
イメージで言うとですね、東京の調布ってあるじゃないですか。
ありますね。
調布からバスで、まあ、2、30分行ったような本当に住宅街みたいなところ で、 で海外で、突然初めて会う方たちと待ち合わせしたんですよ。
わ、すごい、なんか面白いケースですねそれ。
まあ、結構あるんですけどね、私の場合
です。あ、そう
で、私は飛行機降りて、
はい、
でその方たちは2日前かにもオーストラリアにその都市にイン入ってたんですね。
へ
え。で私はそのまま飛行機を行って、そのまま、まあつまりタクシー乗ってその場所に行ったわけです、うん、Google マップでね、
はい、見
て、タクシーの運転手さんに言って、
はい、
で降りた、
降りた、
だから普通の、はい、普通の住宅街なわけですだから看板もなんかあんまりないきちんとした感じがなくて、でもうガラガラガラガラね、キャスター引きながら、で、あ、ここだっていうのも、ステーキハウスの看板がほんとちっちゃい30センチ角ぐらいのがポンとあって、まあ家は大きいんですよ。
ああ、はいはいはい。
でも見事にどう見ても休みなんですよ
どうもやってなさそうな雰囲気が。
日本で調べたら、まあすごく話題だし、
うん、
あの美味しいっていう前提なので、もう調べに調べてそこに決めたのに休みだったんですね。 でそんな町のど真ん中で他に行くところもなくて、で私が最初に着いたわけですね、はい、あと2人待ち合わせだったんですけど、で待ってても暮らしてても来ず、なんか携帯もつながらず、なんか日本人が1人、逆に言うと調布のずっと先のバスで行った先にオーストラリアがリエオーストラリア人が一人キャスター持ってうろうろしてるみたいな、そんな状態だったんですね。
ちょっと不安な感じになっちゃいますね。そうですね、これ僕
だったら、まあ、しょうがないなーなんて思って、ガラガラしたらなんか遠くの方で車も通らないんですよ、車さえ通らないっていう、
ちょっと閑静な住宅街って感じですね。
うん、本当になんか新興住宅街みたいな。でも、まあ、しょうがないなと思いながら、ね、移動してもしょうがないので待ってたんですね。したら遠くの方に、まあ、車が止まって、人が降りたような降りないような分かんないんですけど、まあまあ地元の人だろうなって見たら、でずっと見たら2人組で、もしかしたらその人かなっつって、まあ結局その方だったし、
あ、
よかった
ですね、
そこから 1時間ぐらい待って、
なるほど、予約で会えて、
巡り会えて、で休みですよって、で初めまして、で初めましてだったんで、初めましてお休みですってそこから始まって、その時は夕方、まあ、3時とかだったんですかね、であのもう探しに探して、まあ、違う店がやっと一軒、何かあのパエリアのお店があって、そこであのご飯食べたんですけど、で結局夜あのステーキ屋さんにも行けたわけです、空いてて、はい、でそこがもう何ですかね、今までステーキやつとこう鉄板なんですけど、
はい、
あの何から何までそぎ落とされてデザインされてる店なんですよ。
はー、それはもう
何ていうかというと、よくね、はい、日本でいうとステーキ屋さんって、
はい、
あのこういう鉄板がある、うん、板っていうんですかね、
うん、
式台の板の上に乗ってくるじゃないですか、
ありますね、鉄板乗ってますよね、
ね、
はい、
ところがそこのステーキ屋さんは、まずテーブルが木、
はい、
白木って白い木で、
はい、
白い木なんですよ、
へ
え、削り出したようなすごい白木白い木で、
うんうんうんうん、
でステーキ持ってくるのに、あの岡持ちって分かります？
どういう持ち方ですか？
昔のね、ラーメン屋さんとかの出前ってこう棚があって、
はいはい、
それラーメンとかチャーハンとか入れて蓋がガシャンって閉まるのあるじゃないですか、
ありますね、
あれの蓋がないバージョン、
へ
ー、この持つところと、
ね、はい、
持つところと下に棒が伸びていて、
はい、
ここに横にこう、まあ、板だけ出てて、
はい、
そこに鉄板が直接こう3枚乗ってるんですよ、ステーキの鉄板が
仕切りのところにトントントンと乗ってる
んです、ね、トントントンと、
はい、
でそれで、はい、ウェイターの方がそれで持ってくるわけですよ、
へ
ー、だ鉄板丸出しなんです、でその鉄板をそのまんま白木のテーブルにボンと置くんですよ、
へー、
かっこいい、まあ、よく見ると、
はい、
ちっちゃいポチッとした足が4つついてるんで、
あ、なるほど、
ベタッとはつかないんだけど、
ちょっと浮いてる状態なんですね、
焦げちゃうじゃないですか、
うん、って思いますよね、ただ白木だから
って思いますよね、
うん、
でもね、その白木ね、多分何回も使ってるはずですよね、お客さん来てるから、
はいはい、そうですね、
でお客さん見事に満席だったんですけど、
はい、
もう何の傷もついてないんですよ、すごいなと思って、
計算されてますね、もう
計算されてて、
ね、
メニューとかもあの頼み方が特殊なんですね、鉛筆でみんなこう3人いたら3人分書いて、
うんうん、
あのやっていったり、はい、まあ、インテリアも相当特殊なんです、昔の中世、多分500、600年前の、中世の騎士、ナイトっていうじゃないですか、騎士、こう鉄仮面みたいな、
あれ
の一部、
はい、
なんか多分一部の、
はい、
鉄の一部が壁の中に埋め込まれて、アートになってるとか、
へー、
そういうステーキ屋なんですけど本物のアートがこう壁に埋め込まれてるお店で、まあ、非常にそのデザイナー、私も含めて、
はい、
まあ、結構なデザイナーお二人だったんですけど、
あ、
まあ、興奮しながらですね、すげえ店だなって、なんかね、もうちょっとその体験が素晴らしくって、 はい、味ももちろんだったんですけど、
はい、
いやそれがまあいろんな店との出会いもそうですけど、その方々との出会ったのも印象的で、はい、毎回今も会うたびあの時オーストラリアにあそこで会ったよねっていう話があるんですね。でお話したいのはこっからなんですよ。
あ、こっからなんですね。こっからが
本題。こっからなんですよ。でいろんな建築の、ま、ツアーとか、ま、世界中こう行ってた時代があって、
うん、
そっから3年4年ぐらい経った時に、うん、あのデンマーク
はい、デンマーク、
うん、に行って、でいろんなそのコペンハーゲンとかデンマークだ、コペンハーゲン行ったんですよ、
うん、
で、あのそこその時は15人ぐらいの団体で行ったんですよね。
はい。
でその時にまあいろんな、その時はもう5泊4泊か5泊ぐらいして行ったんで、いろんな毎日いろんなお店に行くわけですよ。で今日はどんな店だなんつって、でみんなでこう入ってしたら、
はい、
でどうしようかなって、でメニューをこう見たら、なんかこのメニューのスタイルこう3枚に折られてて、こういうメニューで鉛筆が置いてあるわけですよ、
はい、
あれと思って、で 肉、まあ、ステーキだと思って、じゃあみんなでワイン頼もうなんつって、よく店内見渡したら、
はい、
テーブルが全部真っ白なんですよ。
なんか聞いたことあるぞ。
あれ、いやでもね、いやここはデンマークだし
オーストラリアじゃないし、
うん、いやオーストラリアのあれね、地元のオージービーフの店だろうなと思ってて、でよく店内見たら壁に中世のその鉄のアートが散りばめられてるわけですよ。おいまさかまさかと思って、
まさかまさか、
で注文しても肉とかポテトの感じももうほんとそのまんまで、でちょっとレッターさん呼びつけて、いやこの店さ、あのチェーン展開してんの、チェーンのオーナーがやってて3店舗だけやってんだっていうわけ。
なるほど。
あ、じゃあたまたまと思って、どこでやってんのって言ったら、ロンドンとオーストラリアって
言って3カ国でやってたと、
3つの国でやってるのところに、まあ、たまたまデンマークとオーストラリアっていうのが ね、でしかもその、まあ、その時も建築のツアー、まあ、デザインとかにね、あの興味のある方たちと行った時にやっぱりなんかそこから、うん、まあ、多分デンマークでみんなで食べる店ったら出てきたと思うんですけど、
うん、
すごくね、まさかコペンハーゲンとオーストラリアとロンドンに店を構えるオーナーをね、まあその、まあ、出会いというか、その時に、まあ、建築のデザイナーとこう出会って、その店と出会ったんですけど、なんかそんなことがいろんな国行ってるとこんなことがあんだなと思っていうのがね、まあ興奮するというか忘れられないこう出会いですね。
いや本当すごいですね。もうそれはもうあれですね、いつかロンドンに行かないとダメですね。それはもう制覇しないと。
そうですね、制覇するためにちょっと行かないといけないですね。だからでもそうやってそういうビジネスの仕方をして、多分ちょっと調べてないんですけど、
うん
うん、元は飲食店舗じゃないんじゃないかなっていう気もしてて、
あ、そうですね、
うん、なんかそんな普通そんなことやんないですよね。
いやそうですね、
3店舗やるのにその、その国でオーストラリア、デンマーク、ロンドン、イギリスで展開しないと思うんですよね。
なかなか聞いたことないですねそれはね。
しかも立地がもうあんなとこでやるなんてっていうね。
いや
でも
それすげえだな、
ちょっと衝撃的な、
ちょっと奇跡のような巡り合わせですね、うん、
いやちょっとねそんな風にそこで出会った人との、だからもう忘れられない、会うたびにその会話になりますね。
あー、いやー、わかりました、うん、いやすごいいい出会い興奮する出会いをお話ししていただきました。ありがとうございます。
すいません、なんかかなりプライベートの話で終わっちゃいましたけど、
いやだけどなんかこういう回もなんかたまにいいっすね、うん、なんか脳内旅行みたいなのできました。
うん、
うんうん、頭の中にいろんな景色が流れてきてすごく楽しかったです。
ありがとうございます。
じゃあ杉谷さん、今回このお話からちょっと経営のためのヒントをですね、
まあ分かりました、分かりました、
練り出していただきたいなと思います。
練り出してみますね。はい、分かりました。
それではよろしくお願いいたします。
はい、はい、ブランド作りとは一体何なんだ。
杉林智彦の経営はデザインできる。
いや、今日もヒントいただきましたが、
ちょっとヒントというかね、
どういうあれですか、思い出なの。
一言、いや、たった一回行っただけの店ですよね。あのオーストラリアの時はね。でもあれほど記憶に刻まれた店もちょっと珍しいなって思ってるんですよ。あの決してきらびやかとかなんですかね、まあ建築的にじゃあその建物が、エッジが触れてるかって全然そうじゃないんですよ。要素としてはその白い木のテーブルに岡持ちの鉄板が来て、直接乗っかって、まあ、壁に中世のアートがある、まあ聞いたらさ、ありそうな店ですよね。
まあ確かにそうですね、
別に、でもまあ一緒に同席させてもらって一緒に行ったデザイン、まあ日本トップデザイナーなので、もうあんな忘れられない店はないってみんな共通して言うんですよ。
結局じゃあ何だったんですかね、その店の。
だからそれをこうどう記憶に残してるのかな、まあちょっと今日言ってないですけど、サラダの取り方もちょっと特殊なんですよ。
あ、そうなんですか。
サラダバーっていうのピラミッドみたくなってたんですね。でも席数にして多分30席な、40席ぐらいの一軒家みたいな、まあ40坪とか50坪ぐらいの店なんですよ。
はい、
でもそれをね、あそこまで刻ませる、でデンマークに行った時にあれって座っメニュー見てあれって思うのってなんかすごい、あの実は狙っているっていうか、あのブランドだったりこうデザインを通じて店のブランドをこう際立たしてるっていうね。しかも世界に3店舗っていうちょっとクレイジーな、クレイジーな店だなっていう中では相当ランキング高いんですけど、それをね意図的に作るっていうのはすごい方だな、すごい経営者の方だなっていうのは、あの今でも忘れなくてですね。なんかあの店作りのブランドって頭に浮かぶとあの店が実はこうパッと出てきたりするんですね。
いや、ありがとうございます。今日は気分がトニーさんからいただいたメールのおかげでなんか楽しい面白いお話が聞けました。またいつか。
よかったです、そう思っていただければ。はい、はい、
ということで皆様、番組への質問感想を杉林さんに聞いてみたいことなどをデザイン系研究者のオフィシャルホームページからお送りください。それでは杉林さん、はい、次回もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、はい、こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はデザイン経営研究者の提供でお送りしました。